では早速本日信頼する力ということについてお語りしたいと思っています。まず最初にお祈りさせていただきます。イエス様、心からありがとうございます。あなたの臨在を感謝いたします。主がこのところにいてくださって、私たち一人一人を目に留め愛し、傷のあるものは癒し、助けが必要なものには助けを与えようと、主がすべてのことを支配しいてくださることを心から感謝いたします。イエス様、これからの時間をどうぞ主をあなたにお委ねいたします。主の通り良き管となって語ることができますように、イエス様どうぞ私の口を用いて、どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、私の言葉足らずや間違ったことがあるならば、どうぞ神様助けてください。人々の心に入るときに、イエス様あなたが助けてくださって、正しく神様の思いが伝わることができますようにと心からお願いいたします。イエス様、あなたにすべて委ね心から感謝し、はじめにあたり尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。
アメン。
感謝いたします。本日は先ほど申し上げた信頼する力ということに私は焦点を当ててお語りしたいと思っています。そして人物はヨナタン、サウル王の息子であるヨナタンのことを通して語りたいと思います。ヨナタンは皆さんご存知の通り、サウル王の息子であり、そしてダビデと親友になった方です。まずそのヨナタンのことを語る前に、サウル王のことを調べました。聖書箇所は第一サムエルの10章あたりからになるんですけれど、まずサウル王のことをお話しさせていただきます。私はサウル王のその年齢をあまり知りませんでした。でここに書いておるのを見ると、30歳ぐらいだったと語られています。でも30歳の時にサウルはお父さんのロバがいなくなったということで、お父さんにロバを探しに行ってくださいと言われて、もう一人の家来と一緒にロバを探しに出ました。そしてそのところでサムエルに出会い、サムエルがサウルを神の油注ぎを受けるために祝宴に招待するというところがあります。サウル王がサムエルによって王となるわけなんですけれど、神様の選びによって王になってはいるのですが、ここには理由がありました。神様はイスラエル人をずっと導いてくださっていました。神様は行ってくださったにもかかわらず、イスラエルの民たちはなんと神様をずっと信頼することができずに、たびたびずれていってしまっていたのです。そしてアンモン人ナハシという王のものが襲ってきた時に、ついに怖くなってこのように言いました。第一サムエル12章の12節、アンモン人の王ナハシが攻めてくるのを見た時、あなた方の神主はあなた方の王であるのに、あなた方は私に、いいえ、我々を治める王がなければならないと言った。それゆえ今あなた方の選んだ王、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を立てられた。もしあなた方が主を恐れ、主に仕えて、その声に聞き従い、主の戒めに背かず、あなた方もあなた方を治める王も共にあなた方の神主に従うならば、それでよい。しかしもしあなた方が主の声に聞き従わず、主の戒めに背くならば、主の手はあなた方とあなた方の王を責めるであろう。このように語られました。実は神様は神様だけでいいと思っていらっしゃいました。神様がイスラエル人を導いている、それでいいと思っていました。でもイスラエル人は自分たちの目に見える王に引っ張ってほしいという願いを出しました。神様にとっては辛いことでした。私がいるのにどうして。でもそれならば私はあなた方に王を与えるよって。そしてサウルという人を選んだ時にサウル自身が言っているんですね。私はイスラエルの中でも小さい部族から出ています。私のようなものがなぜ主に選ばれて王となることができましょうか。サウルは見た感じはものすごく背が高くて、人よりも頭が1個出てるというほどの美男子であり、格好は良かったと思います。 でも小さい部族から出て王になるような訓練も受けておらず、でもそのサウルにサムエルが神様から油を注ぎなさいと言われて、サムエルが油を注ぎ、サウルは王になりました。でもここに書かれている通り、本当は王が必要であったと、神様が願われたのではなく民が望んだからサウル王を立てたというのが筋であります。そしてその中でここでも注意深く語られているように、あなた方は主を恐れ、主に仕えて、その声に聞き従い、主の戒めに背かず、あなた方もあなた方を治める王もともにあなた方の神主に従うならばそれでよい、しかし従わないならばダメということですよね。そのことにサウルは聞いていたにもかかわらず、王になって2年目の時に早速に自分の心が変わっていきました。イスラエルの民が自分にだんだんついてきてくれて、3000人ほどの民がついてきました。そして息子ヨナタンと共にイスラエルを治めておりました。2年間治めることができていました。でもその時にペリシテ人たちが襲ってくるんですね。あまりの人数の多さに恐れをなしてしまって、サムエルが私が行くまで待っていなければいけないと、7日目に私は行くから待っていなさいと言われたにもかかわらず、7日目にサムエルが来なかったものですから、自分で犯罪を捧げてしまうという、祭司しかしてはいけないことを自分でするという罪を犯してしまいました。サムエルは自分は最も小さいものだと思いながら王になったにもかかわらず、2年間のうちに心が変えられてしまっていました。自分に従ってくる者がおり、自分を王と言ってくれる者がおり、そのことで気を良くしてしまったのかもしれません。でもどうしても犯してはならないと最初に言われていたにもかかわらず、サムエルを待つことができませんでした。でもここで一つ考えてみたいと思うのです。私たちもこんな言い訳をしながら罪を犯すことはないでしょうか。約束していた時間に来なかったから、仕方ないから私がやる、そういうようなことはないでしょうか。神様はずっとレビ記で語られているように秩序のあるお方です。神様がダメということをしてはいけない、でも私たちはそれを見極める必要があります。そのことを自分中心な考えで犯してしまうときに、サウルはこのように言われてしまいました。あなたは何ということをしたのか。サムエルがついて言いました。私はあなたが来なかったから犯罪を捧げたのです。でもサムエルは言いました。神の命じられて命令を守らなかった、あなたの王国は長くは続かないだろう。自分の考えで動いてしまった結末はこんなところにあります。自分で考えて神様と一緒にやった思いになっていても、神様がダメというところはダメなのだということを私たちはもう一度見たいと思います。そして導いてくださる神様に常に良い関係を築いていなければ、自分本位の神様を作ってしまう、そんな危険性があるということをこのサムエルを通して知っておきたいと思います。そしてついにヨナタンの働きをお語りさせていただきます。先ほど申し上げたようにサウルが30歳でした。ということは息子ヨナタンは16歳か17歳ということになるんではないでしょうか。そのヨナタンがここで大きな働きをするのです。サウルが先ほどサムエルに言われた通り、あなたの王国は去るであろうと、そんな言われ方をしながらサムエルは去っていきました。しかし周りにはまだペリシテ人がたっぷりといるのです。6000人と言われていました。そして戦車は3000機もあったと言われていました。そのところでサウルが尻込みをしてしまい、イチジクの木の下でサウルはとどまっていました。イスラエルの民たちも周りに囲まれているその数の多さに自分たちの身の危うさを感じていました。でもここでヨナタンが立ち上がるのです。6節、さあ我々はこの割礼なき者どもの先陣へ渡っていこう。主が我々のために何か行われるであろう。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救うのも、主にとっては何の妨げもないからである。そのようにヨナタンは言いました。そしてヨナタンは自分と道具持ち2人で出かけていくのです。しかし ペリシテ人に命令されてイスラエルの人たちの中には鉄鋼所がなかったのです。それはなぜかというと、イスラエルの中に剣や槍を作らしたくないもんですから、イスラエルの中には鉄鋼所を作りませんでした。ですから剣と槍を持っていたのはサウル王とヨナタン、たった2人だけだったのです。あとは丸腰のような感じでも、自分が槍と剣を持っているヨナタン、お父さんのサムエルはイチジクの木の下で座っている。じゃあ何をしなければいけないのか。ヨナタンは神様から与えられている使命によって動きました。先ほどの言葉、さあ我々はこの割礼なき者どもの先陣へ渡っていこう。主が我々のために何か行われるであろう。主があなたのために何かをやりますと言ってくださったのではありません。ヨナタンは主は必ず自分のためにやってくれるというその信仰を持ちました。ここに信頼する力を感じたいと思うのです。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救うのも、主にとっては何の妨げもない。そのことをヨナタンは信じきっていました。そして道具持ちについてきてくれるかと聞くと、道具持ちはあなたと一緒に行きます、あなたの思う通りにしてくださいと言って、二人は出かけていきました。そして何が起こったでしょうか。ペリシテ人のその先陣の中に戦いを挑んでいくときに、ヨナタンと道具持ち二人であったにもかかわらず、最初に20人を殺しました。するとペリシテ人の中が恐れ出して動機打ちが始まり、またサウル王たちがそれを見つけて上から見ているときに、あそこで戦いが起こっている、何が起こっているのかと思って見て、自分たちがやっと助けに行き、また相手側についていたヘブル人たちのうちにあったとしても、その人たちがイスラエル側に翻って思いを共にし、ヨナタンが始めたことによってイスラエル軍は先人たちを倒すことができました。神様の前に一歩踏み出すときに、私たちは神様が助けてくださるということを見ます。神様が私たちを助けてくださるときに、私たちが一歩踏み出すならば、神がその背後で働いてくださることを心から感謝したいと思います。それとは反対に、サウル王は勝利が与えられたにもかかわらず、その後も自分の兵たちを苦しめます。ヨナタンが勝利をもたらしてくれた、でもサウル王自身は自分自身の何かでイスラエル軍を守ったわけではありませんでした。だからサウルは言いました。夕方私が敵たちに仇を返すまで断食をしなさい。でもその断食によって兵たちは力を失い、挙句の果てには我慢できなくなって血のついたそのままの肉を食べてしまい、神の前に罪を犯すことになりました。サウルの自分勝手な思いがこんなにも民を間違った方向に導いてしまう。神様に従っていく者と神に従わない自分勝手な思いを持ってしまったサウルとのその違いがこのところにあります。それでも神様は助けてくださって、イスラエル軍たちはなんとか勝利を与えていくんですけれど、その中で次にヨナタンが劇的な出会いをします。それは皆さんご存知の通り、ペリシテ人ゴリアテの戦いです。ここに誰が出てくるんでしょうか。そう、私たちの愛するダビデがこのところで一人で戦って勝利を与えてくれるのです。ヨナタンはそのダビデに心からの尊敬を持って、また神が選ばれた次期王はこの人だという神の権威を認めて、ヨナタンはダビデを愛しました。本来ならばサウル王の息子であるヨナタンが次の王になるべきでした。でもヨナタンはそんなことをみじんも思わず、ああこのダビデが父の次に王になる方だ、そのことを認めました。なぜこのような思いができたでしょうか。ヨナタンは心から神を信頼していました。 だから2人だけで戦いに挑むことができるほどに、ヨナタンは神を愛し、尊敬し、信頼していました。だから神が立てられたダビデを信頼することができたのです。自分を与えることによって人を生かす愛、友愛、そのことをダビデに捧げることができました。自分を与えることで人を生かす愛、このことで私たちが一番気づかなければいけないのはイエス様の愛ではないでしょうか。イエス様は全くレベルは違いますけれど、私たち全人類のために全く悪くないイエス様が十字架にかかって死んでくださいました。イエス様も、私は悲しみのあまり死ぬほどですと神様に訴えるほどに、自分の身に起こる十字架の苦しみに、大きな苦しみに沈み込んでいく思いがあったと思われます。ゲッセマネの園で、アバ父よ、あなたにはできないことはありません、この杯を取り除けてくださいと苦しんで祈られました。できないことがない、その神様を知っているからこそ、自分のこの状況が変わらないということにとても辛い思いがあるのではないでしょうか。でも神様を信じるから、その後に語られた、でもあなたの御心通りにしてください、その言葉を付け加えられます。自分の思いよりも神様の思いの方が偉大で正しいことであるということが分かっているから、その権威に従うことができるのです。神様を信頼していなければ、神の権威に従うことはできません。無理やりその権威を認めようとしても、どこかで嫌な思いが残ってしまいます。でも神様を本当に信頼するならば、その神様がなされることということによって神の権威を認めることができますから、心から感謝いたします。私たちのうちにもっと神様を信じる信仰を与えてほしいと願います。そしてそのことによって、神がされることだからという思いで自分の状況環境が変わらなかったとしても、今神様は働いておられるということを実感することができますし、また神様によってされていることは正しいことである、神様は個人を愛してくださっているけれど全体のために動いておられる神様である、またその神様の動きは決して間違っていないということを認めることができますから、心から感謝いたします。イエス様は十字架にかかって私たちのために死ぬという決断をしてくださいました。私たちもそのイエス様の愛を受けて今このところにいます。イエス様も十字架にかかられる前は苦しまれました。私たちも状況環境が動かないとき、私たちの心に痛みを覚えるときがありますけれど、でも主は必ず良いことをしてくださる神様であるという信頼を持ってずっとついていきたいと思います。そしてその信頼によって、私たちは自分の中心にして考えてしまう嫉妬や妬み、また不安、あらゆる恐れから解放されるのではないでしょうか。イエス様が共におられることを心から感謝したいと思います。ヨナタンが語ったように、主は我々のために何かをされるであろう、それは私たち一人一人にもなることです。主は私たちのために何かをされます。私たちが今見えていることもあれば見えていないこともあります。でも主は必ず私たちのために良いことだけをしてくださる神様でありますから、心から感謝したいと思います。私たちがさらに信頼を持って信仰を深めていきましょう。なぜなら神様は私たちが信じているそれほどよりも幾倍にも大きく、私たちが多分この地上で信じきることができないほどに偉大な神様であるからです。私たちの想像をはるかに超えた神様を毎日毎日毎分毎分 さらに信仰を持って信じていくことができるように主の助けをより求めたいと思います。心から感謝いたします。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたが今日私たちに主を信頼することをもう一度思わせてくださったことを信じます。イエス様が共にいてくださり、私たちはあなたと共に歩むときにますますの信仰が増し加えられ、そして偉大な経験をしていくことができることを心からありがとうございます。あなたを信頼を置きます。あなたによって私たちはもっともっと信仰の高みへと上っていくことができます。主が偉大な神であることを心からありがとうございます。イエス様によって私たちが選ばれ、そしてこのところに入れること、信仰を持ち続けることができますように、イエス様あなたにもう一度全てを委ね感謝して、あなたにより頼みながらこの信仰生活を送らせてください。心から感謝し、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。感謝します。